カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半は8月5日土曜日に行われます木の旅 in 廿日市バスツアーと7月29日土曜日30日日曜日に行われますウッドワンけん玉ワールドカップ廿日市2023について廿日市産業振興課の諸井さんに、そして後半は先日7月13日木曜日雄和小学校で行われました広島ドラゴンフライズバスケ教室の模様と中村拓人選手、そして雄和小学校の児童にインタビューさせていただきました。それではどうぞ。
廿日市市役所産業振興課諸井です。
はい、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は2つということで、まず1つ目は何でしょうか。
はい、けん玉ワールドカップ2023の開催についてご案内させていただきます。
はい、今年は7月29日の土曜日と30日の日曜日、この2日間行われますね。
はい、そうです。場所は、例年と同じくグローバルリゾート総合スポーツセンターサンチェリーで行われます。
はい、今年は過去最高の参加人数ということで、もうすでに800名以上登録をされている感じですね。そしてそのプレイヤーがこの廿日市に集まってけん玉世界一を決める重要な大会ですよね。そしていろんなことを、ね、企画をしています。教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、今回はけん玉ワールドカップ第10回を記念してギネス世界記録への挑戦コーナーを設けています。チャレンジは2つありまして、1つ目は5つのけん玉を剣先でキャッチ、いわゆる止め剣ですが、止め剣をしたけん玉5つを机に並べる時間を競います。チャレンジ2つ目は1分間にけん玉で飛行機を行った最多回数を競います。飛行機は片手で玉を持ち、紐の作用のみを使って剣先を玉の穴で受け止める技です。予選はサンジェリーのロビーにおいて両日行い、決勝はけん玉ワールドカップのファイナル後メインアリーナで行います。時間内であれば何回でもチャレンジできます。これはけん玉ワールドカップに選手として出場をしなくても挑戦できるものになってますので、皆さんよければ挑戦してみてください。
はい、そして今年もけん玉ワークショップですね。これ前回、去年も大人気でした。今年もありますね。
はい、今年は7月29、30両日けん玉ワークショップ開催されます。けん玉ワークショップは、予約が必要となっております。でその他には、29日にお箸作り体験、30日に組子細工体験もなどもあります。また昨年とは違い木のおもちゃコーナーも用意しておりますので、こちらもご自由に皆さん楽しんでいただきたいと思います。
はい、わかりました。はい、そして諸井さん、2つ目の話題は。
はい、木の旅 in 廿日市というバスツアーを企画しております。こちらは日にちは8月5日の土曜日に開催をします。廿日市市役所からバスでまず吉羽にあります安田林業さんへ向かって、安田林業さんでは木こり体験ですとか実際に山に入った伐採の見学などを行っていただきます。その後は久島花咲く館へ行きまして、昼食をとっていただきます。最後は廿日市市木材利用センターにて廿日市市で育った資産材を使った、かわいい小物入れを制作していただく流れになっております。
はい、今ねこうチラシ見てるんですけども、お家型の小物入れということで、こんな可愛いのを作るんですか。
はい、木工体験をしたことがない方でも、サポートしながら進めますので、安心して参加していただけます。
はい、もう朝からね森林見学、木こり体験、そして地元の美味しいね、お野菜を使った料理を久島花咲館で食べて、そして、先ほどのお家型の小物入れを木でねこう作るということで、素晴らしいツアーですね。
はい、今年初めて企画するツアーとなっておりますので、皆さんどんどん応募していただければと思います。一組あたり8000円となっておりまして、保護者1名、小学生1名の2名で一組とさせていただきます。
あ、一組8000円ですね。でしかもバス代、昼食、そして木工キット
台が含まれているということで、これ非常にお得なんじゃないですか。
はい、小物入れもかなり大きなものになっておりますので、かなり貴重でお得な体験となっております。
はい、お申し込みはどのようにすればよろしいでしょうか。
はい、廿日市市役所産業振興課のホームページにチラシを掲載しておりますので、そちらから QR コードを読み込んでご応募ください。
はい、分かりました。これね、募集人数10組20名とあります。申し込み多数の場合は抽選とありますけれども、申し込みの期限がありますね、森さん。
はい、7月21日金曜日が締め切りとなっておりますので、皆さんどんどんご応募ください。
はい、分かりました。これお問い合わせ先はどちらにすればよろしいでしょうか。
はい、廿日市観光協会さんへ、お電話でお問い合わせいただければと思います。
はい、電話番号が、
0829-315656 です。
はい、分かりました。ということで、今回はね、けん玉ワールドウッドワンけん玉ワールドカップ廿日市2023、そして木の旅 in 廿日市ということで、私も木の言葉ね、共通ではありますけれども、イベント盛りだくさんですね。
はい、夏休みの思い出に皆さん、けん玉ワールドカップと木の旅 in 廿日市どんどんご応募いただければと思います。
はい、ということで、今週は廿日市産業振興課の諸井さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
短い時間ですが、バスケの技術や面白いところを教えてください。では皆さん立ちましょう。
全員お願いします。
はい、2人の言葉にあったように、今日の活動が先生も皆さんもとても楽しみだと思います。今日来ていただいたのは広島ドラゴンフライズの中村拓人選手です。学生の頃からずっと全国大会でも活躍されていて、先生も実は大学でプレーされていた最後のインカレの試合とかを動画で見させていただいて、とても感動したのを覚えています。強いチームでずっと、ね、活躍されていてすごいなと思っていました。でそういう方とコーチの方が今日来てくださって、先生は個人的にもとても嬉しい思い出いっぱいです。みんな以上に嬉しいかもしれません。で今日はそのような素晴らしい方々に、バスケットの技術を教えてもらうことができてとても光栄だなと思います。でバスケットの技術もですが、取り組まれている姿勢とか、こうそういう一生懸命な気持ちとかなどもお話ししたり、みんなが体で感じることができたりしてくれたら嬉しいなと思います。
ドラゴンフライズのスクールではバスケットの技術面みたいにコミュニケーション、あと時間といったところをすごく大切にしていて、まずなんでコミュニケーションを大切にするかっていうと、やっぱバスケット何人のスポーツで参加してる
11人
11人で知ってる人
何
5人だね。5人だし、もしくはね、他にもチームが、メンバーがいて、まあ、やっぱりチームスポーツでやるスポーツだから、一人だけでやるスポーツとはまた違って、コミュニケーションがとても重要になってくると思うので、そういったところでコミュニケーションが大切です。
自己紹介をお願いします。
平本幸也です。
そして
平瀬さつきです。
今日のね、中村選手のバスケットの授業を終えました。どうだったでしょうか、平本くん。
バスケはもともと好きで、でそれにその中村選手が来てくれて、もっと好きになりました。
バスケはいつから始めてるんですか。
まあ、始めたというか、まあ、楽しくてやってて、前の年ぐらいから遊んだりしてバスケで、で楽しかったからやってます。
今日も練習から、そしてちょっとしたゲームやりました。みんな終始笑顔でしたね。
はい、もう楽しくて楽しくて、また来てほしいと思いました、ね。
であと10月ねまた新たなシーズンがドラゴンフライズ B リーグね始まるって言ってました。
行きたいです、
ね、これからもバスケそして勉強も頑張ってくださいね。
はい、ありがとうございます。
はい、はい、そして平下さんです。はい、今日終えてどうだったでしょうか。
もともと兄がバスケをやってて一緒にワンオンワンしたりしてたんですけど、プロの選手と一緒にゲームしたりしてもっとバスケについて深く知りたくなりました。
今日まあ短い時間だったですけど、中村選手からどんなことを学びました？
仲間とのコミュニケーションや時間を大切にすることなどを学びました。
プロの試合ねこれからあります。ドラゴンフライズの試合見に行きますか？
絶対行きます。
はい、これからのちょっと目標もいただいてもいいですか、平下さん。
バスケはまだ習ってないんですけど、兄と一緒に兄の練習相手でやったり、クラスメートとかと一緒に休憩時間とかにやったり、中学校の部活とかに入ってみたりしたいです。
はい、ありがとうございます。平本君、
これからもバスケを楽しんでいきたいです。あとは、まあ、部活とか中学校でもバスケをしてみたいです。
はい、ありがとうございました。今日のバスケ授業お疲れ様でした。中村選手どんなことを思いながら雄和小学校の生徒さんに、バスケを教えたんでしょうか？
そうですね、まあ、本当にとにかくバスケットボールをみんなに好きになってもらいたいなっていう思いが一番と、あと、まあ、やっぱり僕自身もですけど本当にみんなと楽しくやれたらなっていうのが思っていたので、本当にこの短い時間ではあったんですけど楽しくやることができたなと思います。
ね、今日の非常に貴重な時間、まあ、子どもたちにとっておそらく一生の思い出になるんじゃないかなと思うんですけど、ね、
そうですね、まあ、本当にこういう機会っていうのは本当にめったにないと思うので、僕自身もこういう子どもたちと一緒にやることによって本当にプロの選手としてどうあるべきかっていうのは本当に再確認子どもたちにしてもらうことになると思うので、そういった部分では本当にこういった交流っていうのは僕自身ももっともっとしていきたいなっていうふうには思っています。
ちなみに中村選手はいつからバスケットを始めたんですか？
そうですね、家族がもうバスケ一家なんで、うん、本当に物心つかないぐらいから多分もうバスケットボールをやってました、ね。
はい、じゃあもう小学校6年生の時、今、ね、目の前にいます。
そうですね、その時はもう全然もうバスケしかしてなかったぐらいですね。
はい、今日も本当に一人一人もう楽しかったっていうふうにおっしゃってました。で最後に中村選手、10月7日からシーズンが始まりますけど、ちょっと早いですけれども、来シーズンへの意気込みいただいてもよろしいでしょうか。
そうですね、本当に来シーズンはチームとしても自分としても本当に挑戦となるシーズンだと思うので、本当まずは一戦一戦しっかり勝っていくことと、まあ、昨シーズンと同様に CS に出ることはもちろんですけど、まずしっかり地区優勝をしっかり目指してやっていきたいなというふうに思います。
はい、ちなみにさっきも聞いたんですが、今ドラフラベースが、ね、この雄和小学校の目の前にありますけども、はい、毎日、まあ、主に平日、はい、午前中いらっしゃってるんですよね。
そうですね、今の時期は練習、まあ、もちろんシーズン中もそうですけど、本当にドラフラベースで午前中ですかね、練習することが多いので、はい、使わせてもらってます。
はい、これからも頑張ってください。中村選手でした。ありがとうございます。
ありがとうございます。